You know, in the military or any large organization, really, ideally, you want a game plan that shows your purpose for being there.
軍隊などの大きな組織では、目的をはっきりと示すゲームプランが必要になってきます。
In other words, in military terms, I would put this, you want a mission, you want an objective to accomplish.
軍隊ではミッションあるいは達成すべき目標がはっきりとある方が良いと考えられています。
Now, in a combat environment, just use a military analogy, there are hundreds and possibly thousands of different military units that are involved in accomplishing every single mission. And each of those parts, each one of those units relies on the other units doing their missions so that the overall objective can be reached by that country or whatever doing that military mission.
軍隊の例えを続けますけれども、戦闘下では何百何千もの異なる部隊が、そのミッションに関与し、各部隊がそれぞれのミッション目的を遂行しなければ全体的な目標を達成することはできません。ある部隊が任務に従わずに勝手なことをすれば、周囲の他の部隊に負の影響を与えて、結果的に任務全体が失敗するかもしれません。
NowIf one of those units goes off and just decides it's going to do its own thing without following its mission, then that's going to affect all the other units around them, and it could actually cause the entire mission to end up as a failure.
ある部隊が任務に従わずに勝手なことをすれば、他の部隊は影響を受けて任務全体が失敗する可能性があります。
But here's the truth.When you're in the fog, we call it the fog of war. It's easy to get distracted from that primary mission. Because guess what? There's an enemy with their own mission who's trying to keep you from accomplishing your mission.
しかしながら、戦闘の中の霧の中では、その任務の達成を阻止しようとする敵がいるため、私たちは第一の任務から気をそらしてしまったりします。
Now, as followers of Christ, if you didn't know this, we are on mission as well. And we have an enemy who tries to regularly distract us from that mission.
キリストに従うものである私たちにも使命、ミッションがあり、その使命から目をそらさせようとする敵がいます。
That mission is based on Christ's mission.
そしてその使命、ミッションはキリストの使命に従って基づいています。
As followers of Christ, we are on mission, we follow him in the mission he started, and we follow him to the mission that he has called us to.
キリストが始められ、私たちを召された使命のために私たちもキリストに従っています。
Now in today's passage, in Mark chapter 1, verses 35-39, we're going to see what Jesus does to stay focused on his mission.
今日これからお読みするマルコによる福音書1章35節から39節には、イエスが自分の使命に集中し続けるために何をしているのかが描かれています。
And I want to remind us today that as we read through this passage that we have and we should utilize those same spiritual resourcesTo stay on mission, on our mission that Christ's call into our lives has given us.
今日私たちもキリストの召命が私たちに与えてくださった使命にとどまるために、イエスと同じ霊的資源を持ち、それを活用すべきなのです。
And so, let's read this passage as we begin.
それでは今日の聖書箇所を読んでみましょう。
The Bible says in Mark 1:35-39, and rising very early in the morning while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. And Simon and those who were with him searched for him, and they found him and said to him, Everyone's looking for you. And he said to them, Let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came out. And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons.
マルコによる福音書1章35節から39節。さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、彼、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。そしてそこでも福音を伝えよう。そのために私は来たのだから。こうしてイエスはガラリア全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。
Now, while Mark's style, as we've seen over and over, doesn't always make the timeline clear, it does seem here that this passage is intended for us to see, we're intended to see this happening right on the heels of the passage before this, where Jesus healed Peter's mother-in-law that we talked about last week.
マルコのこの、マルコの福音書の、マルコが書いた文体というのは、時系列を明確にしていませんが、この箇所はイエスがペテロの義理の母を癒された後、すぐ起こったと考えられます。
Now, remember that Jesus and his disciples, they were in this town of Capernaum where he had healed Simon Peter's mother-in-law, and then people heard about it, and many had gathered to see him heal, to see him cast out demons, and to be healed themselves.
イエスと弟子たちがカペナウムにいたとき、イエスがシモン・ペテロの義理の母を癒し、そのことを聞いた人々がイエスが悪霊を追い出したり癒されたりするのを見たい、あるいはイエスに自分自身が悪霊を追い出してもらい自分たちも癒されようと集まってきました。
Now it's likely the next morning. It's very early because it's still dark.
そしてこの35節に起こっていることはおそらく翌朝まだ暗い時間に起きたことです。
And Jesus goes out to a place where no one else isTo do one very specific thing, he goes there to pray.
イエスは祈るという特別なことをするために誰もいない場所に出かけて行かれました。
Now, folks, this is significant.
これは非常に重要なことです。
There are only three places in the book of Mark where we see Jesus pray.
マルコによる福音書ではイエスが祈る場面というのは3箇所しか出てきません。
We see it here, we see it following the feeding of the 5,000, and we see it in the Garden of Gethsemane right before his death.
この箇所と5,000人に食事を与えた時、そして死の直前、ゲッセマネのそのにいた時、その3箇所しか出てきません。
And the thing you have to understand is that all three of those prayers, they contain the same elements.
そしてこの三つの箇所には同じ要素が含まれています。
They occur at night.
まず祈るのは夜に起きます。
They happen in a solitary place where he can be alone.
またイエスは一人になれる場所で祈っています。
And what we're going to see is that they happen during a time of opposition to Jesus's ministry.
そしてイエスのミニストリーに対する反対運動が起こっているときにこの祈るという行為は出てくるのです。
Now, this opposition to his ministry is actually going to be a key point of this message, this sermon, and we're going to be discussing it in a bit.
さてこのイエスのミニストリーに対する反対運動というのはこの説教において非常に重要なポイントでありますが、このことは後にお話ししたいと思います。
But first, we need to see this, that for Jesus, staying on mission meant first, before anything else, spending time in prayer.
まず、その前に、イエスにとって宣教を続ける、ミッションを続けるということは、まず祈りに時間を費やすことであったことを覚えていただきたいのです。
Now we need to think about this for a minute.
考えてもみてください。
Jesus is God.
イエスは神なのです。
He's God the Son.
御子なる神なのです。
He's, I mean, Jesus is an eternal, constant communion and fellowship with God the Father and God the Holy Spirit.
イエス様は父なる神、聖霊なる神と永遠の絶え間ない交わりの中にある、おられる方なのです。
But still, Jesus, in his humanity, he goes out of his way to find a quiet place to spend time talking to his Father, who is also our Father if we follow Jesus Christ.
にもかかわらず、イエス様は、その人間であるという性質ゆえに、わざわざ静かな場所を探され、イエス・キリストに従う私たちにとっても父である、父なる神と語り合う時間を持たれたのです。
Now, folks, if Jesus himself needed this prayer, this communication with his Father in his humanity, how much more do we need prayer in our own lives?
イエスが神であるイエスが人間であったとき、わざわざこの祈るというようなことをしているという事実は、私たちが自分たちの人生において祈りがどれほど重要であるか必要であるかを示しています。
In Ephesians chapter 6, verses 13 through 17, the Apostle Paul tells believers there that we should be prepared to do spiritual warfare by putting onWhat he calls our spiritual armor that will allow us to stand against Satan and to press forward in the mission that God has called us to.
エペソ人への手紙6章13節から17節で、使徒パウロは信徒たちにサタンに立ち向かい、神に召された、使命を、使命に邁進するために、霊的な武具を身につけることによって霊的な戦いに備えるべきだと語っています。
And so there the Bible says, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace.In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
エペソ人への手紙6章13節から17節。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の御言葉を取りなさい。
Now, many verses, they end the paragraph there at verse 17, and then they separate verse 18 from those verses, but it's actually, verse 18 is tied completely to this spiritual armor.
多くの聖書では、パラグラフを切り分け、18節から先を、切り離していますが、実はこの18節は、霊的な武具の話と完全に結びついているのです。
Verse 18 says this,Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints.
18節では、あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいと書かれています。
Prayer is what should be happening at every step in the process of putting on, arming ourselves for spiritual warfare.
祈りは霊的な戦いに挑む際に、すべての段階において行われるべきものです。
As we put on our spiritual armor, all those things he talks about, We do it all with prayer, so that we will be empowered by the Holy Spirit through the Word of God to stand up to the temptations of Satan and to be victorious in this spiritual warfare that you and I are engaged in.
私たちは霊的な武具を身につけるとき、すべてを祈りとともに行うのです。それによってサタンの誘惑に立ち向かえるよう、また私たちが従事している霊的な戦いに勝利することができるよう、神の御言葉を通して、聖霊によって力を与えられるようになるのです。
It's almost like prayer wraps itself completely around the armor of God that you as a Christian should be putting on.
祈りによって私たちは霊的な武具で完全に包み込まれるようになるのです。
Prayer is commanded, it's encouraged all through the Word of God.
祈りは神の御言葉の至るところで奨励され、命じられています。
1 Thessalonians chapter 5 verse 17 even says, pray without ceasing.
テサロニケの手紙、第一テサロニケの手紙5章17節では、絶えず祈りなさいと述べられています。
Now, this speaks of being in a constant state of prayer.
この聖書箇所は常に祈りの状態にあることを語っています。
And what it seems to be talking about here is that it's just acknowledging that everywhere you go, any time of the day you go there, you're not alone.
また一日中どこに行っても皆さんは一人ではない。常に神と語っているということを書いているのです。述べているのです。
God, the Holy Spirit, is with you.No matter where you find yourself during the day.
聖霊なる神は皆さんが一日どこにあろうとも共におられるのです。
And if you're with somebody else as you're walking around and stuff, just like you would carry on a conversation with that other person that you're around all day, God should be no different.
そして、あなたが一日中そばにいる別の人と会話を続けられるように、神とも私たちは一日中会話を続けることができるのです。
We should be in this type of this ongoing conversation, this prayer to Him all the time as we go through our day and recognize that He's right there with us.
私たちは一日中、神とこのような継続的な会話、祈りの中に過ごしていなければならないのです。
So prayer then is more than just one set time, but by Jesus' own example here, it should be and it should include regular times of specific, uninterrupted times of prayer.
それはただ一度だけの決まった時間ではないのです。しかしイエスご自身が示された模倣によってここで示されていることは、特定の中断のない定期的な祈りの時間もあるべきだということです。
And so, we need to ask ourselves, all of us, me included, do you have that quiet place? Do you have that time, with God?Where you just talk to him and you pour out your heart to him. And I would say hopefully that would include listening to him as you meditate on God's word.
ですので、ここで皆さんに、問いかけたいのは、皆さんは静かな場所で神と語り合い、神に心を注ぎ、神の言葉に黙想しながら、神の声に耳を傾けるようなそんな時間を持ってらっしゃるでしょうか。
And even when we do have those times, to my shame, I would have to say that there's too many times where I'm tempted to say that I'm too busy for that today. I've got too much stuff I need to immediately start doing.
私自身はそのような時間を持とうとしていますが、そんな私でも、今日は忙しくてそれどころではない。とにかく仕事を始めたいと言いたくなる時が多々あります。
And there's times where I may not say that with words, But the way that I prioritize my calendar and my actions throughout the day may say that.
実際に言葉に出してそれを言わなくても、一日どのようなスケジュールを組むのか、あるいは私の行動自体がそれを言い表している時もあります。
That I would say is probably the biggest challenge that any of us face in this modern world.
忙しすぎるということが私たちのこの現代社会で直面する最大の祈りへのチャレンジだと思います。課題だと思います。
But,As we see here with Jesus, Jesus does what he has to do in order to make time for prayer.
しかしこれから見るようにイエスはこの時間、この祈りの時間を作るために必要なことをすべてしているのです。
He was up late the night before. He was busy the night before this. And as the passage continues here, his time is even cut short.Because of his business on the day he's praying as well.
しかし、これから見、あ、この前夜もイエスは遅くまで忙しくしており、この箇所に続くように、この日も用事があって、イエスは時間のない状態にありました。
But prayer was so important to him that sleep lost out to his need for prayer.
しかし、イエスにとって祈りは非常に重要であり、祈りが必要であったので、睡眠の時間さえ削って祈りの時間を作り出しているのです。
Church, if we're gonna stick to the mission that God has given us of following Christ and building the kingdom of God by being faithful to make disciples, then it will require us to be people of prayer.
もし私たちがキリストに従い弟子を作ることで神の国を建設するという神から与えられた使命を守ろうとするならそれを実践するために私たちもまた祈りの人でなければならないのです。
But then we see the disciples come up and Jesus' time of prayer gets interrupted.
しかしこのようにしてイエスが作り出した祈りの時間は弟子たちによって中断されてしまうのです。
Verses 36 and 37 say, And Simon and those who were with him searched for him, and they found him and said to him, Everyone's looking for you.
36節から7節を見ると、するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言ったと書かれています。
Now, once again, who do we see here? It's good old Simon Peter. And he's seen doing the interrupting. And really, this is putting Peter, we're going to see, in a negative light.
またしてもシモンペテロがイエスの邪魔をしており、シモンは非常に悪い人のように描かれています。
There are two similar ideas in these verses here.
この説には二つの似通った考え方があります。
First, the disciples we see are in English there. It says searching for Jesus.
まず弟子たちはイエスを追ってきているのです。
Then they tell Jesus that the people are in English there again looking for him.
次に弟子たちは皆がイエスに皆が探していますと言っています。
Now I know that on the surface this sounds like, oh, it's a good thing people are looking for Jesus, but you have to understand these words typically have a negative meaning nearly everywhere that they're used in the New Testament.
これだけを見ると表面的には非常に良いこと、すなわち人々はイエスを求めているように聞こえますが、これらの言葉探しているとか追ってきてという言葉は新約聖書ではほとんどどこでも否定的な意味で使われているのです。
They typically carry the meaning of searching for someone with intent to harm them.
一般的には聖書では危害を加えるつもりで誰かを探しているという意味でこの探しているとか追ってきてという意味は使え、という言葉は使われています。
Now of course,Mark's not saying that the disciples do not intend to harm Jesus, nor do the people who want to see Jesus, they're not seeking to do him harm either, at least at this point in the Bible.
もちろん、マルコは弟子たちがイエスを苦しむために探していると書いているわけでも、また人々が少なくともこの時点ではイエスに危害を加えるためにイエスに会いたがっているわけではありません。
But the reason that the author, Mark, under the authority of the Holy Spirit, chose to use these particular words in this way was to show that the reasons for wanting to find Jesus were not pure.
しかし、この福音書の作者であるマルコが聖霊の権威の下でこのような言葉を選んだ理由は、イエスを見つけたいと思っている弟子たちや人々の理由が純粋なものではなかったからなのです。
They were searching for the wrong reasons.
彼らはイエスを間違った理由で探していました。
This is the opposition to Jesus' ministry that I was talking about when I said that the three times Jesus prayed, it always involved opposition.
マルコの福音書ではイエスが祈られた 3つの箇所というのはすべて反対運動が起きていたと先ほど私は言いましたが、間違った理由でイエスを探しているというのがこの箇所でのイエスのミニストリー、宣教に対する反対運動だったのです。
Now, of course, this opposition is subtle.
この反対運動というのは他の2つの箇所と比べると非常に軽微なものです。
It's not as clear cut as what we'll see later with people actively plotting to kill him.
後に見るようにイエスを殺そうと積極的に画策する人々がいるような反対運動ではありません。
But this apparent need that Peter and the other disciples see for Jesus to respond to the people's desire to see him is actually them missing the point.Of his mission and trying to push him to do something that is not the point of his being here on the earth.
しかし、ペテロやシモン・ペテロや他の弟子たちがイエスを見たいという民衆の願いにイエスが応えるべきであると考えていること自体、実は弟子たちがイエスがこの地上に来られた使命の最も重要な点を見逃しており、意味のないことをイエスに押し付けよう、させようとしているということを示しています。
Now, of course, none of these people looking for him were thinking that they were pulling him away from his mission.
もちろん、彼を探している人々、弟子たちは誰も、イエスを任務から引き離そうなどとは考えていませんでした。
In fact, to them, they were showing their love for him.
むしろ彼らはイエスへの愛情を示していたつもりでした。
They just wanted to experience more of his power.
また彼らはイエスの力をもっと体験したかっただけなのです。
Remember, this follows on from the night before where Jesus had healed a woman and then likely spent hours casting out demons and healing many people who kept showing up at Peter's house.
考えてもみてください。イエスは前夜、一人の女性を癒し、その後何時間もかけて悪霊を追い出し、ペトロの家に次々と現れる多くの人々を癒しました。
So I would say they love Jesus, but for the wrong reasons.
彼らはイエスを愛していましたが、それは間違った理由からでした。
They actually were missing his purpose in coming to earth. And if Jesus...had spent his time catering to their desires to see and experience miracles, then he would have been off course on his reason for being here on this earth.
もちろん、もしイエスが彼らの奇跡を見たい、体験したいという願望を答えることに、多くの時間を費やしてしまっていたなら、イエスは地上に来た本来の目的を果たせなかったでしょう。
What the disciples failed to understand, and what many times, unfortunately, we in churches today fail to grasp, is that just gathering a crowd of people who want to see an event, that's not a sign of success, or even an aid to the ministry and the mission that we're called to do.
弟子たちが理解できなかったこと、そして残念なことに今日、 教会にいる私たちも理解、多くの場合理解できていないことは、奇跡のような出来事を見たい、イベントを見たいという群衆を集めるだけでは、成功の印にはならないということです。
These here were distractions to Jesus' ministry, rather than the point of Jesus' ministry.
これらのことは、イエスの宣教の目的ではなく、むしろイエスの宣教を邪魔するものだったのです。
And so for Jesus, staying on mission secondly meant not getting distracted by good ministry opportunities.
よってイエスにとって宣教にとどまるということは、第二に単に良い宣教の機会があるという事実に惑わされないということを意味していました。
Jesus didn't confuse the people's enthusiasm over seeing his miracles.With actual true faith in him as their Messiah and their Savior.
イエスは自分の奇跡を見て熱狂する人々、その熱狂と自分をメシアであり救い主であるという真の信仰を持った人々、その真の信仰と決して混同しませんでした。
In fact, Jesus saw their demands on his time as actually opposing true faith.
実際イエスは自分の時間に対する彼らの要求、その奇跡を見たいという要求を真の信仰に反対するものと見ていました。
And so this is why, as this event concludes, Jesus stays focused on his primary mission.
だからこそこの出来事を締めくくるにあたって、イエスは自分の第一の使命に集中し続けているのです。
Verses 38 through 39 say, And he said to them, Let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came out. And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons.
38節から39節を見てください。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。そしてそこでも福音を伝えよう。そのために私は来たのだから。こうしてイエスはガラリア全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。
To stay any longer in a town that had already heard Jesus' message of repentance and faith would actually take away from His mission of preaching the gospel and calling people to repent and believe in himself as the Messiah.
イエスの悔い改めと信仰へのメッセージをすでに聞いた町にこれ以上とどまるということは、福音を述べ伝え、悔い改め、メシアを信じるよう呼びかけるイエスの使命からかえって遠ざかることになってしまったのです。
Jesus never wavered.
イエスは決して屈しませんでした。
And so, as we see, the third way that he stayed on mission was just to keep going.
ですので、私たちが見てきたように、イエスにとって宣教にとどまるという第三の方法は、前進し続けるということにありました。
The appeal of crowds following him.That didn't appeal to him. It didn't cause him any doubt about what he should do.
イエスは自分に従う群衆の魅力に惑わされたり、自分のなすべきことに疑いを抱いたりすることはありませんでした。
Jesus didn't come to be some sort of faith healing act that people would come watch.
イエスはその癒し、奇跡という見せ物をするために、信仰による癒しをしたのではありません。
He did those things because he was God to prove that he was their Messiah.
イエスは神であるがゆえに、自分がメシアであることを証明するためにその奇跡を行ったのです。
But these people were not coming to him in real faith in him as the Messiah, but they were wanting to see a show.They were wanting to just simply have their diseases healed.
しかし、人々はメシアとしてのイエスを信じて彼らのところに来たのではなく、ただ単に見せ物を見るため、奇跡を見るため、そして自分自身の病気を癒してもらうためにイエスのところにやってきました。
And so, fully relying on God the Father's plan and God the Father's purpose, whom he regularly spoke to in prayer, Jesus didn't get sidetracked by these other opportunities, and he just kept going on with his mission.
しかしイエスは日頃から祈りの中で語りかけていた父なる神のご計画と目的と完全に全面的に頼り、このような人々の魅力に惑わされることなく、ただ自分の使命を遂行し続けたのです。
So, instead of staying there where the crowds wanted to see a show, and perhaps they would have been the first ones to try to make him an earthly king, Jesus left Capernaum. He goes through all the rest of the towns in the bigger area of Galilee.
またひょっとしたら、イエスは人々が見せ物を見るため、またひょっとしたらイエスを地上の王とするしようとして集まってきた人々がいるカペナウムを離れ、ガラリアの大きな地域の他の町々をすべて回られました。
And I have a map. You can see he's in Capernaum. It's a tiny little red circle, just one town. But Jesus leaves and he goes through all those other towns to make sure that all of them hear his message.
このカペナウムというのはこの赤い丸でつけた非常に小さい地域ですけれども、そこを離れて他の地域もイエスのメッセージを聞くようにガラリア全体に行かれました。
Now, in those towns, from our scripture passage, it's true, he did things like cast out demons.
それらの町々でイエスが悪霊を追い出すようなことをされたのは事実です。
He showed them his power as the Messiah because it proved his primary reason for being there, preaching the gospel.
それをしたのは悪霊を追い出すということで、イエスのメシアとしての力が示され、福音を述べ伝えるというイエスが地上に来た目的、第一の目的を果たせたからこそ、イエスは奇跡を行ったのです。
He went into, it says, all their places of worship, and just as he had done everywhere else, he taught the people that he was the Messiah. He was the fulfillment of all the prophecy they had read about in their scriptures, the Old Testament.
イエスはそれすべての礼拝所に入り、他の場所でしたように、したことと同じように、自分がメシアであり、旧約聖書の預言の成就者、成就するものであることを人々に教えました。
And as we've seen several times in this book already, he preached that they could be saved if they would do two things, repent of their sins and believe in him.
で、本書で何回も見てきましたように、イエスは二つのことをすれば救われると言いました。その二つは、人々が罪を悔い改めること、そしてイエスを信じることをするならば、人々は救われると教えたのです。
The disciples here made a serious error.
弟子たちはここで重大な過ちを犯しました。
They wanted Jesus to take advantage of his popularityAnd perform more miracles.
弟子たちはイエスにその人気に乗じてもっと奇跡を起こしてほしいと思っていました。
But that wasn't his mission.
しかしそれはイエスの使命ではありませんでした。
In our church, we are all followers of Christ, and each one of us, I know, sees good opportunities for ways to minister and ways to serve.
私たちの教会において私たちもキリストに従うものであり、私たちの目から見て宣教や奉仕をするための良い機会だと思っていることがたくさんあります。
But we should always be asking ourselves, how does that thing that I think is good ministry contribute to our overall mission of glorifying God and seeing new believersAnd new churches come into existence.
しかしそのような、機会に恵まれた時に私たちは常に新しい信者と新しい教会が誕生することを見ることによって神を賛美するという私たちの、使命の全体的な使命に照らし合わせてそれがどのように貢献するのかその良い機会と思っていることがどのように、貢献するのかを問わなければならないのです。
Hopefully you recognize that as a brief summary of what our vision statement is as a church.
それが私たちが、教会として、示しているビジョンステートメントの中に書かれています。
It is the great commission that we should be seeking to fulfill both as individual followers of Christ and as His church.
キリストに従う個人として、またキリストの教会として、全体として、私たちが果たすべきなのは大宣教命令なのです。
And folks, it is so easy to get distracted as individuals. It's so easy to get distracted as a church with little things, and I would say even good things. But then having those things take our eyes, take our focus off of our mission.
個人として、教会として、小さなこと、それ自体はたとえ良いことであっても私たちはその小さいことに気を取られ私たちの使命から外れてはならないのです。
Jesus's primary mission was not to be a miracle worker. It was to be a redeemer.
イエスの第一の使命は奇跡を起こす人になることではなく贖い主になることでした。
And that is who he wants to be for you today.
それこそが今日皆さんにイエスが望んでいることなのです。
The greatest miracle that Jesus performed on earth, the greatest miracle that Jesus still performs today, is not healing the sick. It's not casting out demons, although he can still do both of those things.
イエスが地上で行った、そして今日も行っている最大の奇跡は、病人を癒すことでも悪霊を追い出すことでもなかったのです。確かにイエスはそれらのことをすることができます。でもそれではなかったのです。
The greatest miracle that Jesus does is raising sinners who are spiritually dead back to new life in himself in Jesus Christ.
イエスが地上で行った最大の奇跡は霊的に死んでいる罪人をイエス・キリストのうちにご自身のうちに新しい命の中によみがえらせるそのことだったのです。
And this comes when you repent of your sins and you follow Jesus Christ as your Lord and your Savior.
そしてこれは皆さんが自分の罪を悔い改めイエス・キリストを自分の主救い主として従うときにもたらされます。
AndI would just like to encourage you and ask you if you haven't done that, will you do that today?
そしてもし皆さんの中にそうしたことがない方がいらっしゃいましたら、今日、その悔い改めもされますかと お聞きしたいと思っています。
For those of us who are followers of Jesus Christ, who have repented of sin and believe in Jesus as Lord and Savior and been baptized in obedience to Him,I invite you to join with us in this communion meal today.
皆さんの中でイエス・キリストに従っている方、罪を悔い改め、イエスを主であり救い主であると信じ、イエスに従って洗礼を受けた、バプテスマを受けた方は、聖餐式にお招きします。
I like to do this before business meetings, what we now call members meetings, because this meal unites us as a church.In the one thing that we all share absolutely in common.
今日、私はビジネスミーティングあるいは、メンバーズミーティング、教会員の会合といった方がいいかもしれませんけれども、このミーティングをする前に聖餐式を行うことを大切にしています。なぜならば、この食事は私たちが全員で共同で行い、私たちの教会を一つにするからです。
We are all sinners.And Christ died for our sin.
私たちは皆罪人であり、キリストは私たちの罪のために死んでくださいました。それが私たちがすべて、皆さんが共有するものです。
Jesus' body was broken, and Jesus' blood was shed for us.
イエス様のキリストの体は砕かれ、イエスの血は私たちのために流されました。
Brothers and sisters, all of our differences, any disagreements that we may have, they're small compared with what we share in Jesus Christ.
私たちがイエスにおいて分かち合っているものに比べれば、私たちの違い、意見の相違などは非常に小さなものに過ぎません。
This was his purpose in coming, to become our redeemer.By dying for us.
イエスは私たちのために死ぬことによって私たちの贖い主となるためにこの地上に来られました。
If you don't know Jesus as your Savior and Lord or have not followed Him in obedience by being baptized, then I would ask you to not participate in this meal.
もし皆さんの中でイエスを救い主、主として知らない、あるいはバプテスマ、洗礼式を受けてない方がいらっしゃいましたら、この聖餐式には参加しないようお願いいたします。
After I pray, the deacons will serve the bread and the juice from the four corners of the sanctuary, and then we will eat together and we will drink together.
私がこれから祈った後、執事たちが礼拝堂の四隅からパンとジュースを配りますので、皆さんと一緒にジュースを飲み、パンを食べたいと思っております。
Let's pray.
では祈りましょう。
Our Heavenly Father, we give you all the praise and all the glory today. We recognize that we are sinners in your presence, that we have failed to glorify you, and yet you saved us.Through your blood that you shed on the cross for us. We know, Lord, that you've called us and put us on mission here in this world. And Lord, Satan would like nothing more than to distract us from that great purpose that you have given us of making disciples of all nations. And Lord, I pray that you would help us as your people, as your church, to stay focused on the clear mission that the gospel lays before us. That there are people who are dying and on their way to hell. And Lord, we have that message of repentance and faith in Jesus Christ. Lord, may you help us to be faithful to that call. May you help us to live that call every day of our lives. May we be different from the world around us so that people can see Jesus Christ.On mission, on Jesus Christ in us as we go out on mission every single day. Father, be glorified as we take this meal together. May we truly recognize in it the gospel. May we see that it is only by your shed blood and your broken body that we can have forgiveness of our sins and be restored to our Creator.Father, we love you and we praise you and we give this time over to you to worship and glorify your name. We pray this in Jesus' name. Amen.